皆さんいかがお過ごしですか。ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。今週からお送りするシリーズは藤沢の有機農業について学ぼうです。サンセットマルシェでおなじみの相原農場さんは、有機野菜の販売、消費者との交流、研修生の受け入れなどを通じて有機農業と地産地消の魅力を市民に向けて発信しています。なぜ有機農業なのかを熱く語っていただきます。講師は相原農場相原茂幸さんです。今週は第1回有機農業とはをお送りします。
皆さんこんにちは。私は藤沢市で有機農業を実践している相原農場の相原茂幸と申します。私が就農したのは1991年、両親は1980年に有機農業に転換して農業を実践しておりまして、相原家としましては私自身第5代目の農家となるんですけども、有機農業に切り替えた両親の後を追ってこの農業をぜひやっていきたいなという思いから実践することになりました。で、今回から藤沢の有機農業について学ぼうということで、8回にわたって有機農業のお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。第1回目の今日は有機農業とはということで、多くの方おそらくもう有機農業という言葉は耳にされることが多いと思うんですけども、実際のところその有機農業っていうのがどういう農業なのかっていうことを正しく理解されている方は意外と少ないのかなっていうふうに思っています。ですので今日はですね、その有機農業っていうものがどういう農業なのか、それを知ってもらうお話をこれからしていきたいと思います。まず有機農業という言葉を聞いて皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか。おそらく安全、新鮮、おいしい、そういった野菜に対するイメージを持たれると思うんですけども、一言で言ってしまえば化学農薬と化学肥料、これを全く使わずに野菜を栽培していくということになるわけです。ですがそれは一つの側面であって、実際に有機農業を実践していく上でとっても大事になることは実は他にありまして、本当に大切なのはなぜ化学肥料を使わないのか、なぜ農薬を使わないのか、その理由が一番大事な部分になってくると思うんですね。で、相原農場の場合は1980年に両親が有機農業に転換したというお話をしましたが、きっかけは母の病気でした。母の病気をきっかけに健康に生活していくために大切なことはまず食べること。食べるものが重要であって、病気になるきっかけ、原因というのは体質に大きく由来しているということが言えると思うんですね。なのでその病気を引き起こす原因、いろいろ生活習慣とか理由はあると思うんですけども、その一つに食生活というのも大きな原因の一つになってくると思います。その食生活を見直すということで、何を食べるのか、どういう食べ方をしたら健康になれるのかっていうところから、うちの母の場合は有機農業という入り口に立ったわけです。で、体を変えていく、いわゆる体質を変えていくために食べるものを変えるっていうところで、自分は栽培にしても作物、野菜を生産する農家という立場であった。じゃあ 体質を変えるために大切な食べ物って一体何なんだろうって言った時に、やはり化学肥料や農薬に頼らない自然の力でしっかり育った野菜を、生命力のあふれた野菜を食べることで体質を変えていこうというふうに考えたわけです。以後有機農業に転換した後、私の母も健康を取り戻し、で藤沢の市民の方々の中にもですね、安心で安全な食べ物を求めていらっしゃるという方がとっても多いということに気づきまして、藤沢市にある食生活研究会という商社グループと提携という形で有機野菜をお届けするということが始まったわけです。ですので、まあ、人それぞれ、環境から化学肥料を使うと環境汚染、地下水汚染、そういったものにつながってきますので、環境を悪くしたくないという思いから有機農業に入るんだ、農薬は体に良くないから使わないで栽培して有機農業をやっていこう、人それぞれ切り口はあると思うんですけども、相原農場の場合には健康面から有機農業に入っていった経緯があります。先ほど言ったただ有機農業というのは化学肥料を使わない、農薬を使わない、それだけで栽培しているだけではなく、その理由、根っこの部分が実践していく上でとっても重要な核となる部分になりますので、みんなそれぞれそういった核となる部分を持ち合わせながら有機農業に取り組み始めている農家が多いのだと思います。で、有機農業は生産者だけが化学肥料を使わない、農薬を使わないということで、野菜を生産してもですね、それを買ってくれる消費者の方がいなければ農家自体は経営が成り立たないので、とても大事になってくるのがその生産者を理解する消費者の存在っていうことになってきます。で、その消費者との関わりについては2回目の講座の時にお話ししたいと思いますので、今日はその有機農業のもうちょっとこう深掘りしたお話をこれからはさせていただきたいなというふうに思います。まず有機農業の有機という言葉なんですけども、私が就農した1991年当初は多くの方が大きな誤解をしていました。それは何かというと、何かしら有機質のものを畑に入れてれば有機栽培になるんじゃないかというふうに考えている方がとっても多かったんですね。だから農薬を使っていても有機質の堆肥を使っていれば有機農業だっていうふうに誤って解釈されている方が、生産者の中にも消費者の中にも多かったような印象を持っています。けれどもそれは大きな間違いで、有機農業っていうのは、まあ、ちょっと後の話になってくるわけなんですが、平成18年2006年に有機農業推進法というものが施行されまして、これによって有機農業がどういった栽培なのかということが法律的に定められたことになります。実際の文言をお話ししますと、有機農業推進法において、有機農業は化学的に合成された肥料および農薬を使用しないこと、並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業を言うというふうに定められています。実際に有機農業という言葉が世に出たのは、それよりももっともっと遡って1971年のことなんですね。それ以前いろいろな公害病が日本で多くの人を悩ましていました。例えば1956年の水俣病、1965年の新潟の第二水俣病、1968年の遺体病、1960年のカネミウ症事件など、様々な公害病が多くの人を悩ましていた時代があったわけです。これに対してレイチェル・カーソンの沈黙の春、これは1962年、有吉佐和子さんの複合汚染、これは1975年に出版された書籍なんですけども、こういった本によっていかにその農薬の害が大きいものかっていうことが世間の人に知り当たることになり、生産者も消費者もそういった農薬に頼らない、化学肥料に頼らない農業をやっていけないだろうかということを模索し始め、 1971年に日本有機農業研究会というものが設立され、その初代の代表であられる一楽輝夫さんという方がですね、天地に木ありという漢語から有機農業という言葉を世に出したわけです。天地に木ありというのは、天地というのは空、宇宙、世界、こういった広いところを指します。木というのはこれ機械の木なんですけども、一字で意味を調べるとからくりであったりとか仕組みであったりとか、そういった意味があるわけです。つまり天地に木ありという言葉の意味は、世の中のこと、世界のこと、すべてのことにはからくみ、仕組みがあるんだと、その仕組みをしっかりと実証するのが有機農業であるということで、そこから有機という言葉を取って有機農業というふうに名付けたそうです。これによってですね、有機農業っていうのが日本全国に広まっていくわけなんですけども、とにかく当初はですね、化学肥料や農薬を使わないで農業をしていくということは、まあ言い方は悪いんですけども、あちこちでこう変人扱いされた時代でもあったわけです。これはもう全国の有機農家の人の話を聞くとですね、もう本当にこう地域から相手にされなくなったとか、とても辛い時期があったっていう思い出を話してくれる方がたくさんいます。それだけ、主流から外れてしまうと厳しい茨の道を歩むというようなことになるわけなんですけども、それでも全国各地に生まれた有機農家の方々は信念を持って、また消費者の方に大きく強く支えられて、その道をずっと歩むことができたわけです。で、その有機農業を実践していく上でとっても大切になってくるのがですね、先ほども言いましたが、ただ化学肥料を使わない、ただ農薬を使わないっていうだけの栽培じゃなく、なんで使わないのか。例えば化学肥料を使わないということで、先ほどもちょっと触れましたが、環境汚染につながらない農業になる。で、実際に地下水っていうのは硝酸態窒素でかなり汚染されています。で、その硝酸態窒素の由来はいろいろな原因が考えられるんですけども、まあ、その一つの大きな原因としては、やっぱ化学肥料の成分というものが挙げられると思うんですね。で、こういったもので、環境を悪くしていくということは、自分の生きていく日本の、資源を汚しているということになると思うんです。私が幼少の頃はまだ浅井戸でもですね、飲むことができたと思うんです。だけど今私の家にも井戸があるんですけども、17メーター、自分で掘った井戸があるんですが、これをですね、災害時に多くの人に役に立ったらという思いから、保健所で水質検査してもらったんですけども、硝酸態窒素の濃度が高くて飲み水には適さないというふうに言われてしまいました。17メーターではもう汚染がされているんですね。まあ50メーターぐらいやっぱ深く掘らないと安心して飲める水にはたどり着けない。そういったことは昔はなかったと思うんです。だけどもやはりこう化学肥料だったり農薬が使われるようになってから、そういった地下水の汚染っていうのは大きく広がっていったんじゃないのかなというふうに思っています。また農薬に関してはですね、よく無農薬、農薬に対してはマイナスのイメージを持って、使ってない野菜、使わないで作った野菜がとてもこう取り出されることが多いんですけども、なんで農薬を使うかっていう理由を考えるとですね、まず世の中に出た順番として農薬が先なわけではないんです。化学肥料が世に先に出ることによって野菜作りがとてもこう上手にできるようになりました。それまでは大きな広い畑にですね、重い重量のある、で量もたくさん撒かなければいけない、堆肥を人力でこう撒く農業が主流だったと思うんですが、それが小さい桶に粒状の粉を入れるだけで、それをこうパラパラと撒くだけで同等かそれ以上の野菜の出来が期待できるような化学肥料の存在っていうのは、過酷な農業の労働から農家の方を救ったような良いイメージがあると思います。で、実際そういった側面もあるんですが、そこだけ切り取るんではなくて、 それによった影響まで考えると、さっき言ったように環境汚染につながっている。また野菜が簡単によくできるということは、それなりのリスクも出てくるということがありまして、化学肥料が世に出てくるようになってから病気の発生が増えたりですとか、害虫の発生が増えたりですとか、そういった逆に栽培を悩ます要因が増えてきたということが挙げられます。なので、化学肥料を使うことによって一見栽培自体は楽になったかに思えたわけですが、実は農薬を使わなければならないような状況になってしまった。だから無農薬で野菜を作るためには、まず第一歩として化学肥料を使わなくする、あるいは化学肥料を上手に使う、そういったことが大前提として必要であって、その次に初めて無農薬、農薬を使わないっていうことが成り立っていくわけなんです。そういったところで、じゃあ農薬を使って栽培した時に他にどんな影響が出てくるかと言いますと、特に有機栽培の圃場はですね、畑にとってもたくさんの生き物が暮らしています。目に見える昆虫や小動物から、目に見えない微生物や菌、さまざまな命が畑にあるわけなんですけども、農薬を使うことによって全ての生き物が一旦いなくなります。けれどもしばらく時間を置くとですね、人間に対して厄介な、人間に対してちょっとこう迷惑をこむる、そういった害虫の方から耐性を持ってどんどん復活してくるんですね。で、本来畑っていうのはいろんな生き物がいるわけですから、害虫がいてもいい、それを食べてくれる天敵となる生き物が多く存在するから、バランスが取れていれば存在してもいいという考え方があったわけですけども、農薬を使ってしまうと害虫の方が優勢になってしまう。なぜならば耐性を持ってどんどんどんどん復活してきているとか、だけども人間と味方となってくれる天敵となる益虫の方はですね、農薬を使ってしまって、一旦いなくなると復活するのにとても時間がかかります。農薬を使うことで味方を変えるとですね、自分で自分の首を絞めるという、そういった結果に陥っているということが言える側面もあるわけです。ですから使わない理由としては、畑の生態系をできるだけ多様に、いろいろな生き物が、いろいろな命がその畑に存在することで、そういった命のやり取りの中で健康に野菜が育つ、その環境を残していくということが農薬を使わない一番の理由に私の中ではなっています。よく人にお話しするときにこういったお話しするんですけども、人間社会もですね、同じことが言えるんじゃないのかなっていうふうに思っていて、いろんな人がいることでいろんな個性がぶつかり合って人間関係成り立っていて、社会っていうのが動いています。気に入らないからとか、自分にとって厄介だからとかで、そういう人と関わらないっていうことは、なんか人生半分損してるなっていうふうに思うんですね。だけど有機の圃場でいろいろな生き物がいて、いろいろな生き物が関係し合ってるっていう、そういう姿を見ながら野菜を育てていると、人間の社会もいろんな人がいて、いろんな人が関わり合っていくことで、より良い世の中になっていくんじゃないのかなっていうふうに、畑から人間社会を学んでいけるような、そんな感覚を持ったりもしています。なので、有機農業でとっても大事だなって思うことは、ただただ最初にも言ったように農薬や化学肥料を使わないで栽培すること、そこだけで終わりではなくて、それをする意味を考えた時により深くなっていくのかなっていうふうに思っています。もっともっと有機農業についてはいろいろなお話ししたいのですが、今日は第1回目このあたりで終わりにしたいと思います。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の有機農業について学ぼう、全8回シリーズをお送りしています。今週は第1回、有機農業とはをお送りしました。次回は第2回、 生産者と消費者の関係をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市旭町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の有機農業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月7日土曜日午前10時から正午まで。場所は藤沢市宮原の相原農場。定員は20名。応募締め切りは11月22日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり、藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-50-3561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。